皆さんハレルヤ、聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は全世界の救い主、全世界の救い主、そして全ての人を愛しておられる方です。その方を覚えて御言葉を共に開いてまいりましょう。ではまずいつものように東日本のために祈ってまいりましょう。ここに課題を挙げておりますけれども、これのためにですね、共に祈りましょう。お願いいたしましょう。
あなたが来るように君の名前を知ることはありません。 ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を伝えて下がってもなりました。すると一歩を感じる清純な人でそこに住むユダヤ人全体の間に交番のように周りに当てる人が私のところに来て、つまり兄弟サウル見えるようになりなさいと言いました。するとその時私は姿が見えるようになりました。彼はこう言います。私たちの人たちの神があなたに心を通して次なる方を見立て、その方の口から心を伝えようと心に言います。あなたはこの方のために全ての死に対して、あなたの見たこと収穫中の興味とされるようにされるのでした。さあ何を願っているのですか。またこの見たを読んでいると全てとなって、こうして私がイスラエルに対し稲荷の死を発と耳のことに慣れて死を痛めて死は言われました。そして早くイスラエルに行われなさい。人々が私についてもあなたの私を受け入れないのです。そこで私は答えました。死を私がどの会場でもあなたの死にであろうに出たり死と一体の生活を彼らは言っています。またあなたの興味に時間も知らながされて、私もその場に来てそれに関係し彼を殺した者たちの獲物の番をしていたのです。すると主は私に、しなさい、私はあなたを通して世界中に伝わると言われました、
ね。では、次第成功しましょう。はい、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わす。人の働き22章21節、ね、ではこれらのところから私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われまして、見事を共にされてまいりたいと思います。今回の箇所を今読んでいただいてですね、あれ最近同じような話を聞いたなと思われると思うんですね。まっすぐな最近を見ていきますとですね、パウロが自分自身について語っているところが何度かありますね。でパウロに残った出来事をちょっとまた見ているわけなんですけども、パウロは同じことを何度も何度も言っているわけですね。何も特別なことをですね言ってるのではなくてですね、パウロは見たまま聞いたまま体験したまま、それと何度も何度も同じことを言ってるんですね。パウロのイエス様との出会い、私たちもですね教会の中で自分とイエス様との出会い、これを語るということが大事ですね。自分の、まあ、体験、まあ、それはですね、いろんな体験があると思います。しかし、そういう中でですね、何よりも大切なのは、イエス様との間の体験ですね。まあ、日々の生活の中、さまざまなことがあると思いますが、しかしですね、まあ、いろんなことを分かち合う、それも一つだと思います。しかし、まず私たちが分かち合わなければ、自分とイエス様との関係ですね。自分が何をしたということではなく、自分とイエス様との関係。で、今回、今読んでいただいた箇所はですね、エルサレムでの出来事です。何が起こったのかをですね、少し見てみたいと思うんですが、使徒の働きの21章。そこでですね、開かなくても結構ですが、パウロはエルサレムに到着するんですね。パウロは旅を続けまして、エルサレムに到着します。エルサレムに着くと、兄弟たちは横に私たちを迎えてくれた。すぐにパウロは私たちを連れて、ヤコブを訪問した。そこには長老たちがみんな集まっている。ここに出てくるヤコブは、主の兄弟のヤコブです。で彼は、まあ、このエルサレムの教会を取りまとめるそういう立場であったんですね。そして彼らに挨拶をしてからパウロは彼の奉仕を通して神が異邦人の間になさったことを一つ一つ話して、 異邦人の間で主が何をなさったのか、その素晴らしい御業をですね、彼は語ったんですね。そしてそれを聞いて彼は神を褒めたたえました。まあ、そのようなですね、ことがあったわけですね。で、彼らはですね、パウロにですね、兄弟、ご承知のユダヤ人の中で信仰に入っているのはいつまでとなくありますが、皆、立法に熱心な人たちです。その時ですね、ユダヤ人の中に信仰に入った人たちが結構いたんですね。で、この人たちは、みんな立法に熱心な人たち。まあ、それで、パウロも立法を守っているんだということをですね、人々に分からせた方がいいというふうな、こういう話が続くわけですが、パウロはエルサレムについて、そして教会のリーダー、ヤコブに出会い、そしてここで主の御業を分かち合い、共に喜ぶことができた。ところがですね、このエルサレム訪問はですね、最初から危険だと主に言われていたんですね。でそのことが、人の働きのこの、21章を見るとたくさん出てくるんですね。聖霊がそれをそこにはそれは危険だと教えられたとかですね、いろんなところがあります。でパウロ自身の声って20章ですね、22章。今私は心を縛られてエルサレムに登るとするです。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、ラーメと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの罪を明かしている任務を果たしておることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。エルサレムに行ったら、自分の命が危ないんだということを、パウロは知っていたんですね。まあ、ちょうど、イエス様が十字架に着くためにエルサレムに至るように、パウロはこのイエス様の福音を明かしするためにエルサレムに向かっていた。そこには危険が待ち受けていた。聖霊様がどの町でもですね、パウロに危ないと言われるわけです。この危険を知らされているけれども、またパウロは同じ聖霊様の促しによってエルサレムに行かなければならなかったわけですね。そして彼はエルサレムに向かいました。そしてエルサレムに着いたんです。このエルサレムで、まあ、先ほどですね、人たち長老たちに出会ったパウロはですね、主の宮に行きます。そうするとですね、パウロが宮にいるのを見てですね、このユダヤ人たちが叫んだ、イスラエルの人々手を貸してください。ここでね、アジアから来たユダヤ人たちがいたでしょ。パウロがアジアで何をしていたかを知っているわけです。アジア、小アジアですね。これは先ほど前回までお話していましたね、パウロが宣教したルステラとかですね、そういった町々ですね、そういった町々から来たユダヤ人たちは、このパウロの伝えている福音、まあ、パウロがどんなことを伝えているのか、おおよそのことは知ってましたので、これはとんでもない教えだと彼らは考えていたわけです。それでこの男はこの民と立法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものですと言ったんですね。そしてその上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。これはですね、勘違いなんですね。彼ら前にエフソ人トロピモが町でパウロと一緒にいるのを見かけたので、パウロが彼を宮に連れ込んだのだと思ったのである。まあ、外国人、異邦人をですね、神の宮にまで連れてきた。そのようにですね、まあ、ユダヤ人たちは考えた。ですからですね、こんなとんでもない奴は殺してしまわなければならない。そうなったんですね。町中がですね、エルサレム中が大騒ぎになったと書いてあります。そのために、パウロは引きずり出されてですね、そしてですね、それを聞いたですね、ローマの千人隊長がやってきます。 千人隊長はですね、パウロを捕らえて鎖につなぐように命じました。で、パウロ、この男は一体何者なのか聞くんですが、集まっている群衆はめいめい勝手なことを言って、バラバラになってですね、大騒ぎですね。そしてパウロが一体何をしたのかわけが分かりません。まあ、そこには間違いも勘違いも含まれている、また嘘も含まれているわけですから、もう訳がわからない。まあ、とにかくですね、千人隊長はパウロを自分の兵営に、自分たちのところに連れていくように、そのように命令したんです。そのような中でですね、パウロはこの皆の前で話がしたい、そのように千人隊長に頼むんですね。それで、まあ、一言お話してもよいでしょうかとパウロが頼むと、まあ、この千人隊長はそれを許してくれて、千人隊長はそれを許したので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話した。パウロは話し始めました。それが今先ほど読んでいただいた箇所ですね。パウロは人々にヘブル語で話しかけたんです。兄弟たち、父たちよ、今私が皆さんにしようとする弁明を聞いてください。まあ、これはヘブル語で私は言うことができないんですよ。ヘブル語でですね、パウロはそのように言った。ヘブル語というのはですね、この旧約聖書が書かれている言葉です。そしてユダヤ人にとって一番神聖な大切な言葉ですね。ギリシャ語ではなくヘブル語でパウロが話し始めた。それを聞いて人々はますます静粛になる。そしてパウロは言います。パウロはまずですね、自分自身について語ります。自分は、まあ、キリキアンから生まれたユダヤ人である。そしてエルサレムで育てられ、ガマリエルの下で厳格な教育を受けた。神に対して熱心なものであった。またこのイエス様を信じる者を迫害した、死にまで至らせた。これは大祭司も長老たちもよく知っていることだ。まあ、そのための手紙を受けているわけですからね。で、ダマスカに向かって彼は出発して、そしてそこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰しようと考えていた。ところがですね、パウロはさらにキリストとの出会いにして、ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまぶい光が私の周りを照らしたのです。私は死に倒れ、サウロサウロなぜ私は悔しいのかという声を聞きました。それで私を答えて、主よ、あなたはどなたですかというと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。イエス様と出会った。イエス様が自分に語ってくださった、このキリストとの出会いを語るわけですね。周りの者たちは光は見たが声は聞けなかった。自分だけがイエス様の言葉を聞いた。パウロだけに分かるようにイエス様は語りかけられたんですね。その後パウロは目が見えなくなってしまいました。そのパウロは、主よ、私はどうしたらよいでしょう。すると、ダマスコに行きなさいと言われた。迫害をしに行くためのダマスコでした。パウロは、そこにいる信徒たちを殺そうとして、捕らえようとして、ダマスコに向かっていたんです。ところが、何も目が見えなくなって、目が見えないまま、彼はダマスコに行った。そこにアナニアという人がやってきました。兄弟サウロ、見えるようになりなさい。アナニアがそう言ったときに、アナニア、パウロの目は見えるようになった。そしてアナニアの言葉を聞いて、パウロはイエス様を信じるようになった。アナニアは言いました。私たちの先祖の神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のために全ての人に対してあなたの見たことを聞いたことを証人とされるのですから、さあなぜためらっているのですか、立ちなさい。その皆を呼んで、バプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。 このように言われてパウロは洗礼を受けました。イエス様を信じて洗礼を受けました。ここでアナニアは言います。あなたの見たこと聞いたことの証人とされる。パウロはですね、エルサレムにいたんです。当然イエス様を知っていました。イエス様が何をされたかを知っていました。イエス様が十字架に使われたことも見ていたと思いますね。そしてイエス様は葬られた。ただパウロはイエス様がよみがえられたと聞いても信じることはできません。そんなことあるわけがない。ところがパウロはよみがえられた主と出会ったの。よみがえられた主が彼に語りかけられた。なぜ私を迫害しているのか語りかけられた。パウロはそのイエス様、パウロの見たイエス様、パウロの聞いたイエス様を証言するものと変えました。この後ですね、パウロがエルサレムに帰ると、使徒の働き22章17から20節そう書いてあります。こうして私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと、夢心地になり、主を見たのです。主を見たのです。まばゆい光の中で、イエス様の語りかけを聞いたパウロ。しかし今度は、主を見たのです。パウロは、復活のイエス様を見たのです。そしてイエス様は早くエルサレムを離れなさい、人々が私についてあなたの証しを受け入れないとおっしゃいます。パウロは言います。主よ、私がどの街道でもあなたの信者を牢に入れたり鞭打ったりしたことを彼らはよく知っています。またあなたの証人ステパノの血が鳴らされたとき、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたのです。パウロは自分のしたことを告白しました。主を苦しめたことを告白しました。しかし主はそれを共にならず言われました。行きなさい、私はあなたを通す異邦人に使わす。パウロはエルサレムでは危険な存在になってしまいました。しかしそのパウロをイエス様は異邦人に使わされたんです。主はイエス様、主イエス様はパウロに会われました。そしてイエス様がはっきりとあなたを異邦人に使わすと任命されたんです。こうしてパウロは使徒となりました。このところでですね、ちょっと振り返るんですが、私たちが証しをする場合のポイントがあります。まずパウロは自分自身のことを言いました。自分がユダヤ人である。そしてどういう背景のものであるのか。自分はキリキアの出身です。そしてどういうふうな、ガマリエルのもとで学んできたんだ。聞いている者たちはユダヤ人ですか。ユダヤ人たちの共通点をですね、その共通点を考えながら彼は語っているわけですね。そして次にパウロは自分とイエス様との関係を語っているわけですね。自分は復活されたイエス様に出会ったことを語っている。私たちが証しをする上でね、まず自分がどういうものであるのか、そしてですね、そのような自分もイエス様と出会うということですね。このことを語る、ね、自分とキリストとの出会い。またここでパウロは先ほど言いましたようにヘブル語で話しかけています。 まあ、日本人に話をするのにですね、英語で話をしたらなかなか通じないと思いますけどね。私たちが分かり合える言葉、また聞く人がですね、親しみを感じるような言葉を使うということですね。それはどんな英語であるとか日本語であるとか、そんな問題だけではありませんね。どういうふうな言葉遣いをするかということに含まれているということです。パウロは言います。コリント人の手紙第1、9章19から23、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりましたと言っていますね。そして立法の下にある人々には、私自身が立法の下にいませんが、立法の下にあるもののようになりました。それは立法の下にある人を獲得するためです。立法を持たない人々に対しては、私は神の立法のそこにあるものではなく、キリストの立法を守るものですが、立法を持たないもののようになりました。それは立法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのですと言っています。すべての人にはすべての人になった。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった。立法を持たない人々には立法を持たない人々のようになった。それはその人のようになった。言葉だけの問題ではありません。弱い人には弱いものになったと書いてありますね。まあ、弱い人にとっては少しでも言葉が荒いと押し付けに感じたりすることがあります。しかし福音は押し付けで死にさせるものではありませんね。人は心から死にさせればなりません。そのために私たちは相手の弱さを知らなければならない。その人のようにならなければならない。弱さは本当に知るから。しかしまた、それらのことは自分自身においても強制されてではありません。パウロは言います。私は誰に対しても自由ですがと言っています。パウロがユダヤ人のようになろうとなる前に、それは自由です。そうしなければならないのではありません。弱い者のようにならなければならないのでもありません。しかしパウロはその自由を愛のために用いたと言っている。ガラテヤ人の手紙5章13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えるために召されたのです。ただその自由を肉の働く使いとしないで、愛をもって互いに使いなさいと主は言われます。私たちの自由は愛をもって互いに変え合うための自由です。自分の好き勝手なことをするための自由ではないとパウロは言っています。変えるための自由、まあ、自由ですから自分の好きなようにしても構わないわけです。しかし私たちはその自由を持って互いに愛し合い使い合うとき、聖霊から喜ばれます。主が喜ばれます。そしてこのことはフィリピ人手紙2章を見ますとこう書いてあります。あなた方のうちでは間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であらゆる方なのに、神のある方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を癒しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。聖神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。人として生まれ、人として死なれた。イエス様こそ、すべての人のようになられた方です。私たちはこの方を信じています。そして、主は私についてくださいと。このキリストの福音を伝える、このキリストを伝えるため、 彼女は言います。私はすべてのことを福音のためにしています。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです、ね、私たちが福音の中に歩むとき、福音のために歩むとき、さらにこの福音の恵みを私たちは豊かに生きていくことができるんですね。さてパウロの話に戻します。パウロはエルサレムで主にお会いしました。パウロははっきりと主を見たんです。そして主ははっきりパウロに異邦人に使わすとそのように言われました。あなたを遠く異邦人に使わすと言われました。こうしてパウロは使徒としての任命を受けたんです。使徒という働き、ルカの福音書を見ますとイエス様が使徒を任命されたことが書かれています。イエス様は祈るため山に登って祈りながら夜を明かさる、その夜明けに弟子たちを呼び寄せてその中から12人を選んで使徒という名を付けられました。その12人はペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデル、ヤコブとヨハネ、フィリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルファの子ヤコブと熱心党に呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダであると書いてあります。この12人が使徒ですね。そしてマタイの福音書を見ますと彼ら12人はイエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をおさげています。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであったと書いてあります。そして彼らはイエス様によって使わされました。イエスはこの十二人を使わし、その時彼らはこの言う、異邦人の道に行ってはいけません、サマリア人の町に入ってはいけません、イスラエルの滅びた羊のところに来なさい、行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい、病人を治し、死に生き返らせ、ライブにおけ、悪霊を出しなさい、あなた方はただで受けたのだからただで与えなさい。このイエス様に使わされた者たちが人ですね。人はイエス様の使いです。イエス様に使わされた者です。コリント人の手紙第一を見ますと、教会には5つの主要な働きがあります。第一に人、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しのためを持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者なのですとあります。この中で人、預言者、教師、奇跡を行う者、癒しのためを持つ者、こういうような働き、これはですね重要な働きとされます。その筆頭に出てくるんですね。非常に重要な位置を示していました。非常に重要な位置を占めていました。パウロはその人としての任命を受けてイエス様から使わされて出ていったんですね。誰かから福音を聞いて、そしてこの福音を伝えなければいけないとそのように思って出ていったのではなく、人はパウロは直接イエス様から命令を受けたんですね。このようなものが人であるということなんですね。この後ですね、パウロが本当に人であるかどうかということをですね、疑う人たちがいたということが聖書を見ると出てきます。行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われたパウロ。このパウロが、コリント人の手紙第2の中では、私はあの大人たちにどのような点でも劣るところはありませんでしたと言っています。そしてパウロが語った福音、イエス様を信じる信仰によって救われる、律法を守ることではない、福音によるんだという、この信仰によるんだという、このパウロが語った福音、これはユダヤ人の、イエス様を信じたユダヤ人の中でさえですね、なかなか受け入れることのできない人たちがいたんです。そこに混乱があります。しかし主がパウロを選び使わされました。 きなさい。私はあなたを遠く地方人に伝わす。パウロはその主に言われたように異邦人に対して福音を伝えるものとなりました。律法を持たない人々に対して律法を持たない者のようになって、そして福音を伝えてきたわけですね。先ほどですね、さまざまな違いのあるもの、私たちはですね、この言葉だけの問題ではない、さまざまな点で私たちはこのことを考えなければいけないわけですが、弱い者には弱い者のようになったとあります。またこの世の中でですね、生活する人たちの中にあってですね、私たちはそのような人たちと完全に離れてしまってはならないわけですね。ですから主は言われます。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。深みにこぎ出して、聖書においてはこの海というのはですね、罪の世界を表す。イエス様は罪の水の上を歩かれたというところがありますね。水の中に沈まずに水の上を歩かれます。私たちがですね、罪のある世界に入っていくとですね、ズブズブと沈んでしまう。しかしイエス様は水の上を歩かれます。深みにこぎ出して、私たちはイエス様という船に乗り、この福音を携えてですね、そしてこの世に出ている。そしてそこに沈むではなくて網を下ろし、そして人々を導くものとならなければならない。深みにこぎ出してこの、そしてですね、時には弱い人々の一人となって、そしてそのことをその人の中に入って、そして励ましていただけば、先週ですかね、中村先生ですね、熊本の中村先生がこちらに来てですね、母も先生とお会いされたそうですね。私はちょっとそこに立ち会えなかったんですが、非常にその、一緒にいた翔子先生ですね、中村先生がですね、川本先生を本当にですね、受け入れて話を聞いておられるように感動したという話を聞いております。中村先生は今、教会士という仕事をしておりますね。教会士はですね、刑務所におられる人たちです。選手たちをですね、一部、そういうのを教えてですね、そういう中で聖書のそういうふうな方たちの話を聞きですね、そして選手たちを本当に御言葉によって励ましてくれるんですね。その中から本当にイエス様を信じる方が出てきています。その働きは本当にそのような人たちのさまざまな問題、生きてこられたこと、それは全て受け入れていくような、そういう働きであるだろうと思いますね。そのようなお話も聞いたんですけどね。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。弱い人っていうふうに言うとですね、社会的に弱い人、問題を抱えた人、そういう人だけを考えるかもしれませんが、実際には人は弱いところがあるんではないでしょうか。どんな人でも弱いところを持っていると思うんですね。その弱いところを本当に受け入れ合っていく、互いに弱さを追い合いなさいという言葉がありますね。そこにこそ 救いの働きがあります。互いに許し合い、支え合っている。私たちはそのようにこの世に出ていかなければならない。また私たちのところに来る人たちをそのように受け入れていかなければならない。行きなさい、私はあなたを遠く異邦人にした。パウロはそう言われてこの福音を持って出ていきました。私たちは深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと主から言われています。パウロが異邦人の中に出ていくこと、これとですね、私たちが深みにこぎ出していくこと、このように出ていくこと、またこの人たちを、さまざまな人たちを受け入れていこうとすること、これは同じです。今さまざまな問題を抱えた人たちが生まれます。私たちが聖書を盾にですね、あなたのやってることはダメだと切り捨てていくならば、決してですね、そういう人たちを神様の前に連れていくことはできないです。そうではなく、私たちが本当にキリストの愛を、そしてそのような人たちをもイエス様が招いておられるんだということですね、知られるものを学んでいただきたい。皆さん、私はあなたを遠く工事にしたこの日の御言葉をですね、知られるものと言います。しばらくですね、その前にお祈りをいたしましょう。もう課題もお祈りください。
Thank you.